みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。パリヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエリです。
今日のラジオはとまあ調べ方というか情報について話していくんですけど、
うん、
この話はちょっと全員を敵にする可能性がある話なんですよ。
全員を敵にする
可能性があるというかね、まあ、これはただ単なる僕の意見なので、
うん、
何言ってんだこいつぐらいで、まあ、受け取ってもらったらいいと思います。
おー、陳列のところに切り込んでいくわけね
で、まあ、僕フェイスブックとかやってるんですけど、
うん、
やっぱりいろんな人の投稿を見ると、
うん、
ツイッターのスクショを載せてくるとか、
うん、
なんかシェアだけで自分の意見を書かない人がよくいるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その人らが全員ダメというわけではないんですけど、
うん、
やっぱり引用は引用だって自分の意見ではないんですよ、
うん、
でそしてみんな調べてる気になってると思ってる人が多いと思うんですけど、
うん、
調べてる時点でもう僕らは調べているとは言えないんですよね。
あー、なるほど、深いところついてきたね。
あのこれちょっと何言ってるかわからない人もいると思うんですけど、
うん、
検索エンジンを使っている時点で、
うん、
もう相手の土壌の上なんですよね、
うんうん、
だから相手がどれを出そうかもう自由に選択できると言っても過言ではないんですよ、
うんうんうん、
だからまあ全てが全て Google が正しいわけでもないし、
うん、
DuckDuckGo が正しいわけでもないし、
うん、
図書館にある本が正しいわけでもないんですけど、
うん、
やっぱりそこで自分の意見をはっきり持つことは大事だと思うんですよね、
うん、でもそこで自分の意見を持とうとした際にいくつかの選択肢があって、その選択肢選んだものも正しくないとすると、そこに書かれていることとかね、いろんなことからちゃんと真実を見抜かないといけないじゃない、
はいはい、
君はどうやってるの？
あの僕はやっぱりいろんな情報を手に入れることと、
うん、
僕の周り基本的には、まあ、マスクつけないしコロナなんてやってられねえ酒飲もうぜみたいな人が多いですよ。
耳が痛い
、まあ、今のは極端な話なんですけど、
うん、
あとやっぱり大事なのは反対側の意見を取り入れることと、
うんうんうん、
あと変な単語で調べてみる、
うん、
で間接的というか、
うん、
なんか広げた感じ外からこう調べていくことをやってますね、
うんうんうん、
最近は。最近ちょっとそこにも気づき始めてるかなと。
割とねいいことに気がついてると思うんだけどね。例えばフェイスブックなんかでね、コロナはインチキだとかね、ワクチンはダメだとかって言ってる人たちってもうセグメントとして固められてんのね、
はあ、
その人たちがねいくら書こうがコロナ信じていてコロナ怖くてワクチンを打ちたい人には届かない。
フェイスブック側によって
そうそうそうそうそうそうそう、
こいつダメみたいな、
ダメとかねそういう形じゃないんだよ。一応ねあのフェイスブックとしては全部そのコロナに関する意見とかワクチンに関する意見っていうのは AI がちゃんと見ていて、なんか警告されるじゃない。
はいはい、出ますね。なんか
であの警告にみんな目が取られてるけど、警告なんてそもそも関係ないのよ。フェイスブックさんからすると、あ、はい、春人さんはワクチン反対のグループね、じゃあその人たちの記事が見えるようにしてあげましょう じゃあ山田太郎さんがいて、その人はワクチンもう早く待ち望んでいると、待ち望んでいる人たちのグループの意見がその人には表示されるわけ。だから春人くんが山田太郎さんに何か気づいてほしいと思って一生懸命書いたところで見えやしないのよ。ただね、アルゴリズムも完璧ではなくて、その友達の構成の中でさ、微妙に被ってる部分、グレーな人たちもいるじゃない、
はい、
そういう人たちを介して、まあ、多少はこう反対側にも行くのかなっていうレベル、
間接的にという
か、うん、もっと言うとね、 Google であろうがダックダック Go であろうが、結局その人の調べる特性っていうのをモニタリングしてるから、
それから YouTube とかいろんなところに反映されますよね。
うん、まあね、ダックダック Go はね、個人情報取得しないみたいな、うん、ことを言ってるから、まあそうでもないのかもしれないけれども、だけどその人のね、検索癖とかっていうのはやっぱり掴んでると思うのね。うん、必ずしも大多数の意見として引っ張ってきてるわけではないと思うの。で、 Google なんかはもうね、もろカスタマイズした内容を戻してくるので、
はい、
同じキーワードを、例えば僕と君と山田太郎さんが同じキーワードで同じ時刻に打ち込んでも戻される値が違うわけよ。
ほうほうほうほう。
まあそういったことがね、そもそもどうやって進歩してきたかっていうと、その人に合ったパーソナライズされた広告の提案なんだよ。
はあ、はあはあ、こいつは旅行に行くから、まあ、旅行の広告を出しとくみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だからね、調べているつもりになるっていうのはとてもまずくて、自分が日頃調べないようなキーワードを入れてみるとかね、
はい、
あえてね、外してみるとかっていうのがすっごい大事かな。それとね、所詮はね、調べてきて表面的に浮かび上がってくること、その背景を考える力とお金の流れを読み解いていく力が必要。まあなのでね、春人くんが言っていたように、よくあるのがツイッターでバーッと流れていたことをうわっと思って反応してしまって、フェイスブックにそのままシェアというか、
はい、
でもそのツイッターに流れていたことの元のになる記事は何だろうと、
はい、
世の中でさ、誰しもが重要なことをツイッターに投稿するか、
いや、しないでしょうね、
うん、ツイッターが一番ではないよね、
はい、
うん、何かの思いがあってツイッターをツールとして拡散してやろうと思って出していくわけじゃん。ところが一般人ってツイッターしか持ってなかったりするんだよ。フェイスブックしか持ってなかったりするんだよ、
はいはいはい、
で、自分の発信力があると思ってる。
ああ、いいねされるからとか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
思い込んでね。
本来本当のことっていうのはフェイスブックにも出さないし、ツイッターにも出すわけがない、
うん、
二次的な情報、三次的な情報としてしかね、出せない。
断片的。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱりね、メディアを持っている力っていうのはね、強大なんだよね。
うん、
で、Facebook を運営している側、まあ他にもね、別にね、テレビを運営している側でもいいんだけど、やっぱりね、そっちが強大だよ。
うん。
うん、で、そんな中でね、みんなが性善説にのっとって真実を発信すればと思っているけれども、逆に向こうを増長させる可能性はとても高い。
あ、
だからね、もう絶望しな、絶望もう人類に、まあ未来はない、もうこれからは鬼の時代よ俺だけだよ多分生き残れるのはね春人ちょっと微妙かもしれないな
そこで僕もう一つ思うことがあって、うん、まあ、これただ単なる僕の意見なんですけど、
うん、
デモとか、
うん、
あのマスクやろうぜっていう人たちの中に、
うん、
マスクやめろっていう人が入っていくのも、
うん、
正直あんまりよろしくないと思うんですよ、
うんうんうん、
ただの嫌がらせでしかないんですよね、
うん、
だからね、あの発信するってのはちょっと考えた方がいいのかなとも思ったりするんですよ、うん、
社会的なインパクトとしてはデモとかも十分やっていいんだけれども、うん、あの考えてる人たちはね、もっと高度なことを考えていて、デモが発生するだろうってあらかじめ分かってると思わない？
思うと思う、僕もそこまで予想するとは思う、
うん、で、それで対立が あるだろうなって思うんじゃないの、うん、そしたらデモを起こしてくれる人も必要で、あのね、こういうことなんか社会的な問題っていうとちょっと分かりづらいので、戦争とかがそうなんだけど、対立がないと戦争は起きないじゃん、
はいはい、
争いがあると実は争いを見ている人たちは楽しかったりとかさ、
はい、
儲かるチャンスがあったりとかさ、
はい、
でうまくこうまとめることによって両方を配下に置くことができたりとかさ、
はい、
うん、そういうね、もともとあった原始的な社会構成の要素っていうのをみんなよく知った方がいいと思うね。
あ、争いを利用したいよね、
うん、
うん、
だから争う人よりも争いを利用する人の方が頭がいいんだよ、
うん
うん、まだ自分の、まあ、国力というかね、
うん、
それをそがれんでも、
うん、
まあ、漁夫の利用を得て、
うん、
ジャーニーすればいいだけですもんね、
うん、それはねやっぱりね、小学校中学校高校とさ、実は同じ歴史を何度も何度も焼き直ししてちょっとずつ深掘りしながらさ、子供たち習ってるんだけどさ、肝心なとこは教えてもらってないよね。
うん、何につけそうです、
うん、高校歴史に至ってもこれほど面白くない
ずっと寝てたな、そういえば
中学まではね流れがあるので多少なりともね知らないことだし面白いかもしれないんだけど、でもね、例えばその戦がありました、それが何百何十年ですとかって教えるのよ、うん、
やりますね、
うん、で何百何十年に戦があった、戦は結果なので、
それに至る経緯、
そうそうそうそうそうそう、どことどこが争い、どこがいい思いをしたんだろうとかね、
うん、
なんでそんなことになったんだろうとかさ、
うん、
まあヨーロッパの歴史でも日本の歴史でもそうなんだけどさ、まあ大体はその婚姻による血族のね、うん、維持とかさ、うんうん、まあそんなことをいろいろやってるじゃない、
うん、
だけど争うんだよ、
うん
うん、おかしいと思わない？
おかしいですね、
うん、
みんな親戚なのにね、
うん
うん、
だけどね、エリさんちってさ、
うん、
親戚同士仲いい？
ああ、仲のいい親戚と仲の悪い親戚、ね、
まあその辺あるんだよ、いろいろね
、うん、まあ、それが小さいか大きいかだけの違いで、
うん、まあ、なのでね、その調べ方一つとってもね、表面的なことを調べたってそんなこと分かりっこないわけよ。だからよく例に出すんだけど、645年に大化の改新、最近はそれ一子の変って教えるんだと思うんだけど、大化の改新自体は100年ぐらい続くからね、改革自体は100年ぐらい続くんだよ、う
んうん、そんな風に教えてもらってないね、
うん、だけどそのきっかけとなったのが一子の変で首ちょんぱしちゃったっていうやつでしょ、
うんうん、
で屏風絵みたいなものを見てさ、首が飛んでるぜとかって習うんでしょ、あれ小学校の時やってない？屏風絵見てない？
首がそれを見てないかもしれない。
あ、そうなん、
記憶ないだけかもしれないんですけど、
だけどね、首が飛ぶ絵とかがこう描かれてるんだけど、うん、当時の刀で首飛ばせたんかなとかね、
うん、ちょっとなかなか飛ばんよね、
うん、ポーンと飛んでるんだよね、
うん、
まあこれね、公開するときちょっとホームページに絵でも載せられればなとは思うけど、
うん
うん、なんかね、それで645年ってそういうことがあっただけでテストの点は取れるわけ、
うんうん、で知った気になってしまう、
そうそうそうそうそうそう、うん、知った気になってしまうとかね、調べた気になってしまうってとてもまずいのよ。だからそれだったらもうちょっと一歩踏み込んでみるとかね、
うん、
うん、相手は警戒してなかったんだろうかとかさ、
うん
うん、で違う目線でこう見てみるとかね、ちょうどね、その仏教が日本に入ってきてどうたらこうたらっていうような時代だからさ、
うん、
ではそこに持ってきた人たちの勢力はどうだったかとかさ、
うん、
一方で日本のその神道の人たちはどうだったんだろうかとかさ、そもそも朝廷と庶民っていうね、こう反対構造の中でさ、庶民は何やってたんだろうか、
うん、
そういうことがね、分からないとね、なんでああいうことが起きたのかが分からないし、なぜその後に古事記日本書記っていう二大記とされているものが編纂されたかなんていうの分かんないわけよ、
うん、
でそうやってみると古事記日本書記のおかしさっていうのがね、 まあ、正しさとおかしさと、まあ、両方あると思うんだけど、うん、まあ分かってくると思うんだよな、うん、
まあ、返算しなきゃいけなかったから返算したんだもんね。
そういうことだな、うん、なぜそれを文字にして人に伝えなければいけなかったかだ
よ、うんうん、これね、どんな勢力が絡んでいるかとか、
うん、どういう思惑があったかとか、うん、何を信じさせたかったかとかね、うんう
んうん、なんやかんやその時代の文章が今まで残ってて、今も信仰というかね、うん、信じられてる分は多いじゃないですか、うん、だからこれだけ影響力を及ぼしているってことはどれだけ考えたのかなって不思議に思ったりもするんですけどね、
うん、あの世界中見てみるとね、神話ってね、いろんな地域でこうあるんだけれども、まあ大体ストーリーが似てんのよ、うんうん、ストーリーが似てる、突拍子もないストーリーが出てくるのは北欧神話くらいなのかな、うん、あのオーディンとか出てくるじゃん、うん、よくロールプレイングゲームのあの題材になってたりするけどね、うん、なんだっけ、オンラインロールプレイングゲームみたいなのあるじゃん、なんか、うん、オーディンの杖を拾ったとかみたいな、
うん、オーディンって神様でしたっけ、
うん、まあだからね、そういうところをこう調べてみるっていうところまではいいんだけど、今一番ね、僕がまずいなと思ってるのは、みんながね、お手軽ご気楽にスマホで調べよう、はい、スマホの方がね、圧倒的にパソコンよりも情報量が少なくて、なおかつね、複数のタブを見比べるってちょっと物理的に難しいじゃない、はい、
あと大体広告が一番上に出てきます、ね、
そうそうそうそうそうそう、
金をどれだけ積んどるんかは分かりません、
そうそうそうそうパソコンよりもね、スマホの方がいいのはその人の移動の全経路が把握されるでしょ、
GPS で、
ね、そうそうそう、下手するとね、あの誰と会ってるかまで分かっちゃうんだよ、
あスマホ同士の接触
で、そうそうそうそうそうそうそう、でそういうところでパーソナライズされたものがいろいろ提案されていくっていう仕組みをもうすでに持ってるから、はい、だからね、その人が興味を持ちそうな分野の検索結果っていうのが戻されてると思ってもらっていい、うん、納得しやすいようなものとかね、うんうんうんうん、まあなので調べさせられているのかもしれないよっていう話だよね、というかね、調べさせられているのよ、で答えを見つけたつもりになってるだけみたいな、うん、でね、よく人の記事を引用するとか、まあ引用していけないわけじゃないのね、引用は引用として引用しましたっていうのを残した方がいいと思うのよ、はい、で引用元はここにあって、その人はこっから情報を拾っているとかね、うん、うん、だからね、コロナのあれでね、例えば国立感染研にこう書いてあったとかね、アメリカのサイトにこんなこと書いてあったみたいなのがスクショでポンポンって出てくるんだけれども、それのやっぱり URL ぐらいを載せるべきだろうと思うな、うんうん、最低でも、うん、でね、飛んだ先がね、さらにニュースサイトだったりすると、うん、そのニュースはどこから発信されたもんだろうとかさ、うん、元になってる論文は何だろうとかね、自分でそこまでやっぱりね、たどり着いた方がいいと思う、うんうん、今ね、論文なんかもね、ちゃんと、まあ、論文番号が分かればきちんと検索できるし、はい、うん、で論文だってね、あの Google 翻訳とかでなんとか言いたいことは分かる、うん、うん、本当の詳しいところは分からないにしてもね、うん、でね、論文って必ずね、まとめが書いてあるから、
ああ、そうですね、
そうそうそうそう、ハイライトされている部分というのがあるのでね、最低でもそこまではたどり着いた方がいいんじゃないのかなと。ただそれがスマホでできるかというとできないな、多分、
うん、そうですね、
うん、うん、なので今ね、スマホで調べ物してる人とパソコンきちんと、しかもできればね、2画面以上のパソコン構成を取ってね、それで調べ物してる人とではやっぱ雲泥の差がついてると思うね、うん、
パソコンって言ってもやっぱりノートパソコンとデスクトップっていうんかな、
うん、
やっぱ全然違いますよね、
まあ、ノートパソコン最近ね、性能良くてね、家でやるときにね、モニターを2枚にしてる人って結構いるんだよ、
ああ、つないで、
そうそうそうそうそう、外部出力簡単にできるからね、はい、ノートは、まあ、そんなことやって工夫している人がやっぱり情報収集上手かなっていう気はしないでもないな、見てて分かるんだよ、あこの人スマホで調べてるわって、うんうん、あまたスマホから投稿してるわとかね、うんうん、
のスマホでこう情報をパッと見るのはいいと思うんですけど、うん、復習じゃなくてなんか URL を取っておくとかでしたらちょっとは違うのかもしれませんね、う
ん、読んでる方からするとそれはスクショは、まあ、それはそうだったんだろうなと思うんだけど、うんうん、それ自体が本当かどうかを調べようがないでしょ
う、うんうん、今ね画像もいくらでも加工できるからね、
うん、そうそう、
だからスクショそのものがあんまり意味をなさないというか、うん、やっぱり出元表記としてはきちんと元になっているもの、そしてやっぱりその人がねそれを なぜ書いてるかなんだよね、
うんうんうん
うん、元になってる発信はなぜされたかとかさ、うん、自分がなぜそれに反応したかとかさ、
うんうん
うん、そういうことはねちゃんと押さえてやった方がいいと思うね。そうしないと周りがね、うん、こう混乱するよね。
うん、ね、危機の話、
うん、
でも信じさせたいことを出してるわけだからね。
うん
うん、で今大きく報道されてることなんかでも、
うん、
みんなが信じてほしいことを報道してる側は意図があってやってるっていうことを考えないとね。
でそれに対して反対が出てくることも分かっていて、
うん、
行動する人たちがいることも分かっているの、
うんうん、
でそんなことを言い始めると、ね、何もできなくなっちゃいますよねっていう話になるんだけど、うん、何を信じて何をしてもいいのよ別にね、うん、デモをしてもいいし、
うん、
殴り込みかけるのもいいんだよそんなことは自由なんだよ、
うん
ね、ここでね殴り込みをかけることが自由っていう発言に対してひょっとすると、
うん
反応する人が出てくるかもしれないけれども、うんうん犯罪を犯せって言ってるわけじゃないわけ、
うんうん
うんまあ、そのぐらいね怒りを表面に出したって、うん、生きてる上ではそれは当然なんだよ、
うんう
ん、ね、殴り込みがいけないんだったらさ、うん、みんな猛省しなきゃいけないんだよ
猛省、う
ん、猛省
猛
省、うん、猛省しなきゃいけないんだよ、うん、だってさそうでしょ明治維新って殴り込みじゃん
本当ですよ
いやクーデターでしょあれ、
うん
うん、
日本人ってね、うん、なんでか分かんないけど、うん、空気を読んで相手のことをおもんばかって言わないっていうのが美しいとされてるのよ、
うん、
なのでね自分の意見を言う機会を失ってるんですよみんな、
うん
うんうん、なのでねデモをするのもいいし、
うん、
で今すごい話題になってるのが行政とかに電話をかける人たち、うん、であれがね人の業務の邪魔をしてはいけませんそんなことは許されませんっていう人がいるわけ、
うん、
だけどそういうことをしてこなかったらそういうことをすることも必要だと思うの、
うん
うん、
てか相手はそれが仕事だと思うし
そうそう、うん、行政は、ね、一般の人の言うことを耳を傾けないといけないしね、
うん、面白いなと思うのはね行政は確かに決められたことを、
うん、
市民サービスとして提供する場なんだよね、
うんうん、
でサービスの提供の場なのでサービスを提供してる理由の説明は、
うん、
責任として持ってるわけ、
うんうん、
なので聞くのは自由なの市民の側からするとね、
うん
でね、聞いたことに対して答えられないことがあったら、うん、ちゃんと調べて戻すのも普通なのね、
うんうん、
そこまではいいんだよ別に、
うんうん、
ただねここ一般の人たちもよく考えなきゃいけないんだけど行政の人たちは従ってるだけだからさ、
うんうんそうです
ね、じゃあそのルールを決めたのはどこかって、
うん、
要は立法の方にねもうちょっと目を向けなきゃいけない
わ
け、
うんうんうん、本当ですよね、
うんなんかね目の前にいる人をやっつけても何にもならない、ね、
そうそうそう、う
ん、バックに誰がいるかというか、ね、
そうなんだよ
何の思惑があるかって言った方が正しいのかもしれませんけど
うんで そういうことをねやっぱりね分かって発信物をうまく使うとかね、
うん、
分かってそういう横つながりを作っていくとか、
うんうんうん、
それからね思想心情が全て一致するなんてことはないじゃない、
うんうんうん
まあ、例えばねワクチン反対だって言ってる人たちの中には、
うん、
もうごくごくはその辺にいる普通の人もいれば中には宗教家もいたりする
あそうです、
ね、だろうね、
うん、
でね中にはそのもっと過激な人もいたりもするだろう、
うん、
でねだけどある一部分において意見があって、共にまあ盛り上がってる時に実はあいつは宗教家だとかね、
うん、
言い始める人必ずいるのよ
あ
うん、
キリがないわね
まあキリがないんだな、
うんうん、
だからね、区分けっていうことすればするほど複雑化するんだよね、
うんうんうん、
まあ宗教に関してはね、いろいろ僕も実は思いがあってね、宗教家をバカにする人ってね、自分はじゃあお墓参りしないのかいとかさ、
うん、
お仏壇に手を合わせないのかいとか、神社に行かないのかいとか、
うん、
一切合切しない人はね、宗教を批判してもいいんじゃないのかなと思うの、うん、うん、俺みたいなね、
うん、
だけどさ、何らかそういうね、人間って信仰心を持ってるもんだよ、
うんうん、
どんな人でもね、うん、で自分は良くて人はダメっていうのがこう人間の差がというかさ、
うんうん、
それは鬼から見ると何の話っていうことなんだよ
、うん、
だったら自分も全て否定すればいいのにって思うね、うん、まあ調べ物の話だっけ、なんだっけ、
はい、今調べ物というかね、うん、調べた気になるなよっていう話ですよね、
うんうんうん、もうその段階で勝負ついてるよってね、うんだから調べても調べても真実ってなかなかわからないので、うん、なかなかわからないところをやっぱり食らいついていかないといけないわけ、
うんうんうん、
だって人間って面白いことにさ、目の前で起こってることしか認知してないんだぜ、
うん、
鬼はね地球の裏側まで認知したりするう嘘ねえ誰しもがさ自分の見えてる範囲しか認知しなくて、自分の信じたいものを信じるって特性があるわけよ、
うんうんうん、見たいものしか見ないしね。
そうそう、でもそれは人それぞれ全部こう違うから、他の人たちのことを理解しようっていうことになると、やっぱりきちんと調べるとかね、うん、その人の立場に立ってみるとか、うん、いわゆる想像力をきちんと使えっていう話に変わってくるわけよ、
うん、
最終的にはそういったことが頭の中で全て抽象的にこう形成立てられて、そして分かっていくっていうことが大事になるのかなと思うね、
うん、
ではそろそろ時間なのでエンディングに行きましょうか。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあちょっとね、これもいろんな意見がありそうですが、まあ、調べたつもりにならないでくださいね、
うん、
まあ、検索エンジンで例えばコロナウイルスって調べてもそこに出ているものだけが全て答えじゃないし、
うん、
誰かの思惑が入ったサイトが載っているかもしれないし、
うん、
まあそういう情報は断片的に頭に取ってもらって、最終的に自分でちょっとずつ組み立てていくのがいいのかなとも思ったりします、
うん、
でやっぱり人の意見に耳を傾けるのも大事だし、
うん、
なんか自分でこう本心を打ち明けられる人がいたら、うん、そういう人とこう意見交換をしてみるのもありだと思うし、
うん、
あとねやっぱり自分の意見は大切にするべきだと思います。まあ批判されても、うん、でもそれが耐えられないならあんまりワーワーしない方がいいと思うし
みんな耐えられないから黙ってる
のかもしれないですね、うん、立場があったり、
うん
うん、
まあだけど調べるのも続けていかないといけないし、
うん、
自分の意見を持たないといけないし、うん、意見なしでは動けませんからね、
うん、まあもし意見がなくて生きているとすると生かされてるだけなのかもしれないよね。
そうね、
うん、水槽の中のメダカ状態なのかもしれない、
うん、
でね、世の中のね賢い人たちがね水槽の中のメダカにね餌をやる感じかなで、うん、時々ね俺はメダカじゃないんだって
言う
人が出てきているっていうレベルなんだよ、
うんうんうん、そうね。
で今ね僕が言ったことに対して腹立たしい思いをする人もいるんじゃないかなと思うんだけど、うん、思っていただいて結構なので水槽から出ましょうよっていう話だね、
うん、
で本当にね早く水槽から出ないとね、そのうちね価値が認められない人はね、
うん、
もう体を剥奪されて水槽に浮かべた脳みその状態になると思うよ。
あ、そうですね、う
ん、で脳の中で単純作業を繰り返させるとかさそういうことができるんだもんだって今もうすでにね。
すごい
おー、時間がないぜもう、
はい、
ではそろそろバイバイで締めたいと思いますせーの、
バイバーイ。